借金。
今日も AI について。はい、皆さん元気ですか？あのね、まあ60年代のカリフォルニアとかでは、あのラブ&ピースといって、いつもどいつもこいつもヒッピーかぶれで愛について語ったり歌ったりしてたらしいですが、時代はまあ何十年すんの、まあ26年、まあまあてか60年代からそんなに時間が経ったっていう感じですよね。45、60、65、そうですよね、そんなに経ってるの。はい、もちろん僕は60年代に生きたことはないんですけど、なんとなく60年代って、まあビートルズとか、あのローリングストーンズとか。で、まあなんていうの？まあ今でも何？まあポール・マッカートニーもまだ頑張ってるわけだし、なんていうかな。なんか、まあ今のこう世界に結構まだなんか影響が、まあまだっていうか全然ありますよね。まあ戦争前っていうと、まあ明らかに人々がもう少なくなってますよね。僕のおじいちゃんもいない。まあおばあちゃんはまあまだ大丈夫かな。でもまあなんていうかな、60年代っていうとまだまだみたいなね感じがします。60年代、1960年代ね。60歳じゃないですよ。1960年代ね。まあ日本語はちょっと難しいですね。60年代は1960年代で、僕の両親は70代ですからね。70代じゃない、そうですね。人に使うときは、例えば僕は今40代ですね。はい、でも1940年代ね、年代っていうと40年代っていうと1940年代のことですね。はいはい、まあまあまあまあまあまあまあ、何の話をしてるか、 AI でしょ。だからそのヒッピーたちはラブ&ピースだから、愛は大事だとね、ジョン・レノンも言っていた。愛こそ全てだけど、僕たちは時代が変わり AI こそ全てになってませんかっていう話ですね。まあ僕もやっぱり結構いろいろ考えてて、なんかどういうふうに、まず3つですね、3つのことですね、3つの視点から AI とどういうふうに付き合っていけばいいかなと思いますよね。まず1つ目は僕自身ね、僕自身がどういうふうに AI と付き合っていけばいいか。そしてそこに含まれるのは、まあ、日本語学習とかそういうこと、日本語コンテッペとかね、まあ、そういう僕のコンテンツのこう AI との関わり方、日本語学習界のこう AI との関わり方、まあ日本語だしじゃなくて、まあ言語学習のこう AI との関わり方、ここは一つのこと。もう一つ目は、まあ、社会ですよね。社会として、AI とどういうふうに人間が関わっていくのかっていうこと。そしてあと子供ね、子供の視点ですよね。子供にとってどれぐらいこう AI を使わせればいいか、どういう時に使った方がいいか、どういう時に使わない方がいいかとか、そういうことです。だからいろいろあるんですよ。でも僕の生徒さんたちは、まあ例えばプログラマーが多いんですよね。でプログラマーたちがプログラミングをするときに AI を使ってます。とても便利ですと。この話と、その、例えば僕の子供が、わからないことがあったら何でもかんでも AI に聞いている。これはちょっと違うじゃないですか。全然違うんですよね。はい。だから、まあ、例えば僕が友達と会ってビールを飲む話と、その僕の子供がビールを飲む、これダメですよ。もちろん飲んでないですよ。飲んでないけど、全然違うじゃないですか。同じビールを飲むという行為でも、年齢が違うだけで、全然こう話が違うでしょ。おいおいおい。ね。まあ不思議なのは、まあ20歳がビールを飲んでても大丈夫で、19歳と、まあ、次の日が誕生日ね。19歳と364日の人がビールを飲んだらダメなんですね。ここはちょっと確かに、まあ疑問はあるけど、まあでも法律っていうのはそういう そういうあの、なんていうかな、まあちょっと、まあ難しさがありますよね。この人は大丈夫、この人はダメ、そしてその違いは何ですかっていうとね、あのちょっとこう正当化できないぐらいの違いの時もありますよね。1日とか1秒とかね。まあでも実際はその1秒後に酒を、1秒前に、20歳の1秒前に酒を飲んで捕まえる警察もいないしね。まあまあその辺はまあ、まあ人間はこうやってこうあやふやにしているわけですよ、そういうのをね。まあとにかく AI に関しては結構あの話さなきゃいけないことがありますよね。考えなきゃいけないことがありますよね。話すことは考えること、聞くことも考えること。ポッドキャストの世界では話すことや聞くことが考えることに直結します。素晴らしいですね。何も言わなかったらもう考えないことと同じ、ポッドキャストで僕が何も話さなかったらそれはポッドキャストがないことと同じでしょ。いわゆる話すことが存在になってますよね。存在、話さなければ存在がない。なんて恐ろしい、なんて恐ろしい。これは命というか声ですよね。僕の声がなくなったらそれは僕が死んだのと同じこと、存在しないのと同じこと。話し続けなければいけない、生きること、それは話すこと。これがポッドキャスターとしての人生です。めめめめ、ある人からあのパトリオンである人からメッセージをもらって、あのまあ男の人だと思いますが、彼はねアメリカに住んでいる。で、あのまああのなんかこう AI についてのね、こうちょっとこうメッセージをもらったんですよ。まあ彼は中国人、中国の人、中国出身で、でも今アメリカに住んで、どれぐらい住んでるかとかは分かりません。でまあ日本語勉強してて、そのどのぐらいね AI を使った方がいいのかちょっとこうまあ考えている、悩んでいると。あの例えばですよ、その自分が文を書いてね、それをあの AI にこう訂正してもらう。でこれはあのいいけど、でもついついそれに頼ってしまって自分で書くことをやめてしまうことってありますよね、みたいな、そういう話です。とてもあのいいあの例だと思いますね。いい例えだと思う。例えばですよ、あのまあ日本のサラリーマンたちがあの仕事をしてて、あの英語で E メールを書かなければいけないっていうシチュエーションがありますよね。でその時におそらくみんな今はみんな AI を使ってるんだと思います。でもしくはまあ自分で書いてそれを AI にあの訂正してもらう、直してもらうんだと思います。もう最初から AI 使うでしょうね、おそらくね。あのそれはまあいいですよね、いいですが、まあ、一つ問題があって、まあ、ビジネスといっても人と人との関係ですから、例えばじゃあそのあドイツからお客さんが日本にあの来ることになりました、ちょっとアテンドしてください、一緒にちょっとこう工場を案内して、その後にあのビジネスランチと、まあ、あのしてくださいと、まあ、例えばそういう仕事、あいつもあの英語でやり取りをしてたヨハンさんがね、あの来ますと。まあこのヨハンさんは、僕がよく話してるヨハンさんとは違うヨハンさんですよね。まあ例えばそのあるそのストーリーの中でね、このストーリーの中で日本のサラリーマンがドイツ人のあの人といつもこう英語でやり取りをしていた。でまあいつも彼は AI を使ってメッセージを送っていた。そしてまあついにヨハンさんがドイツから、まあ、日本に来ることになって、まあ、工場を案内したりビジネスランチを食べなければいけないと、まあ、食べなければいけないというのはあれで、ビジネスランチを食べられるというその機会がある。でよし、じゃ あの佐藤君よろしくね、みたいに言われて、あやばいみたいな、英語全然話せないみたいなね。でもまあそのヨハンさんはおそらく、お佐藤さんは、ミスター佐藤はあのいつも英語があのもう素晴らしいから リラックスして英語で話せる。ああよかったよかった、私はもちろん日本語は話せません。まあ例えばね、そういうシチュエーションがあって、やっぱり誤解を招きますよね。大きい誤解。あんなに完璧な英語を書いてたミスター佐藤は全然英語が分からなかったっていうふうになりますよね。昔はそういうことはないんですよ。英語でいいメッセージを書いてれば、その人はまあ英語を話せるっていうのが、まあもしくは辞書を使いながら書いてたと思うんで、まあ話せないといっても、まあある程度の文法は分かるみたいな人ですよね。で僕もね、そういう経験がありますよ。例えばね、まあ最近僕は新しい生徒をほとんど取ってないですけど、まあその数年前とか結構まだまだ新しい生徒を取っていて、その時に完璧な日本語でねメッセージが届くんですよ。先生いつもありがとうございます、ポッドキャストを聞いてて、しかも敬語も使ってたりしてね、なんていうの、あ上級者思ってね。でもし機会がございましたら先生と一度レッスンをしてみたいと思いましてみたいで、僕はあもちろんいいっすよみたいなもちろんいいですよ。でまあレッスンが始まって、まあまあその Teams とか Skype とかでね話すんですけど、そうするとまあめっちゃビギナーの生徒さんがいらっしゃるわけですね。そこにはほとんど話せないと。でいやいいんですよ別に、もちろん僕は日本語の先生だからビギナーでもいいんですよ。もちろんまあ最近はその生徒をそもそも取ってないですけどね。でも全然それは問題ではないはずなんですが、そのメッセージがあまりに流暢でペラペラで JLPTN1 レベルで、で現れたのがまあビギナーだとちょっと混乱しますよね。あそうですかと、メッセージはというとね、もうまあその時は多分 AI じゃないけど、まあいろいろな翻訳のソフトみたいなの使ってますよね。どう考えてもなんていうかな、いわゆるまあそういう誤解も生まれかねないんですよね。でそのさっき言ったメッセージをくれた方は今回はね AI じゃなくてチャット GPT じゃなくて自分でこのメッセージを書きましたと言ってね、僕にメッセージを送ってきてくれました。それでいいです。それの方がいい。なんていうかな、やっぱり誰かにメッセージを送る、しかもそれが僕みたいに日本語の先生の場合 AI を使って僕にメッセージを送るのはちょっと確かに意味がないでしょ。僕は前も言ったと思うんですけど、どんだけ間違っていても自分で書いてほしいですね。であまり書けない、長い文章を書けないのであれば短くても大丈夫です。いつもありがとうございますで十分です。いくらなんか素晴らしいメッセージをもらっても、やっぱり AI に書いてもらってたらまああんまり意味はない。しかもさらに英語で書いてもまあそんなには僕にとってはまあ嬉しいですけど、まあ良くない。僕が日本語の先生でいる理由を、存在理由をね、皆さんに分かってほしいです。何度も言ってますが、まあ間違ってもいいから頑張ること、間違ってもいいからチャレンジすること、日本語から逃げない、ね、短くてもいい、間違ってもいい、短くてもいい、間違ってもいい、日本語でちょっとこう書いてください。自分で書いてみてください。でまあ AI ですよね。話を AI に戻ればなんかやっぱり少しだけ使うとか、これがね難しいんだと思うんですよ。便利すぎるから。便利なのでやっぱりもっともっとエスカレートしていきますよね。で言語学習について言えば、エスカレートの先ですね、エスカレートした先はもう勉強しなくていいっていう答えしかなくなってしまう。人々が AI を使えば使うほど、そもそも外国語を勉強する必要なくない、ね、外国語を勉強しなくてもいいんじゃないっていう、 そういう結論になりますよね、どう考えても。で、まあ今の段階ではややまあまだこうスムーズじゃないけど、まあもうすぐその完璧なあの自動通訳というか自動翻訳というか、そういうのもどんどん出てくると思います。まあ普通に自分の国の言葉を話せば、それが同じほぼ同じタイミングで、相手にその相手の言葉に翻訳されて伝わると。まあ今でもほとんどできるけど、でもちょっとやっぱりタイムラグがあったり、まああのデバイスとかもまだ十分じゃないし、まあそういう問題はありますよね。でもまあこれから多分ほぼタイムラグもなく同時にねできるようになると思います。じゃあそこでですよ。そこでね、今僕たちがこの世界で、まあ例えば僕と生徒さんがね、まあ生徒さんたちの日本語はかなりいいけど完璧ではない。でしかもまあ5年間ぐらい話している生徒は5年前は全然完璧じゃない。今はほぼ完璧。でまあ5年間のこのなんていうかなプロセスがあるんですよ。でもね、じゃあ今の方がもっといいコミュニケーションができて、5年前は悪いコミュニケーションだったかというと、そんなことないんですよ。そんなことないんです。なんかやっぱりなんていうかな、なんか経験としてはね、僕の経験としては、なんかこうその人の言語が完璧でないからこそ、結構基本的な話がちゃんとできるっていう気がするんですね。これは僕も経験があって、例えば僕がスペイン語を話すときって、まあ今はまあ中級ぐらいになってるけど、最初の方はもちろん初級ですよね。初級の時にスペイン語を話すときは、やっぱりトピックがかなり基本的なトピックになるんですね。で、基本的なトピックってどういうことかっていうと、食べるとか寝るとか、家族とか、健康とか、元気とか、なんかそんな話なんですよ。で、そういう話をたくさんするっていうのは、結構ない経験ですよね。例えば僕がね、その後輩の友也と会って、まあいきなり政治の話とか、ね、いきなり仕事の話とかしますよね。その、なんで、最近、朝何時に起きてるみたいな話は、まあしないですよね。朝何時に起きますかとか、その後何しますかとか、昼ご飯は何時に何を食べますかとか、そういう話はしないんですよ、ほとんど。でも、言語の、まあ、ビギナーレベル、ビギナークラスっていうのは、そういう話をたくさんする。で、それは経験としては素晴らしいと思いますよね。外国語を勉強する素晴らしさのその一つは、初級レベルの時は、かなりトピックが、初級トピックというか、その、すごくファンダメンタルな人間の生活の話をするわけです。で、その時に初めて気がつくんですよね。あ、こういうのって大事だな。で、僕は英語の時もそうやったし、スペイン語の時もそうやったし、おそらくたくさんの言語を勉強してる人たちって、いつも初級の時って初級のトピック、いわゆるファンダメンタルな、基本的な、すごく人間の大事な生活について話すんですよね。で、それが、まあ、中級、上級になっていくと、だんだんその、もっとこう、抽象的な話やもっと専門的な話とかになっていて、今日朝何を食べたみたいな話はしなくなっていくんでしょうね。で、それはそれでまあいいんですけど、でもなんかその基本的なファンダメンタルな話をすることの素晴らしさっていうのは、やっぱり初級の時にあるんですよね。で、これがすごく大事なんです。この人生のなんか一番ベースになるもので、そういう話をたくさんするっていうのはすごく大事なんですよ。すごく哲学的にすごく大事なで、なんかこう政治家たちはまあだからそういう話はしないんでしょ。だからだんだんこう離れていくんですよね、その人間の基本的なこう 必要なものとかから離れていってしまうんです。ビジネスとか政治とかそういうものに。まあ今日はその話じゃない。まあ話を戻すと、 AI との付き合い方についてですけど、やっぱり言語学習者としては、語学学習者ね、学習者としては、言語の学習者、外国語学習者としてはほどほどにした方がいいと思います。なぜかというと、あまりにそれが便利すぎて最終的には勉強しなくてもいいっていう結論になりかねないからね。で、あとはその AI を使って勉強するってことね。で、これは便利です。とても便利です。 AI を使っていろいろな、まあいろいろな勉強ができますよね。これは便利です。ただ必ず皆さんがいわゆるコントロールできるように、自分でこう選んで使う、いわゆる道具のように使う、これが大事だと思います。そしてまあ精神のためには、それが AI だということを絶対に忘れてはいけません。例えばですよ、AI と毎日話せば、まあ言語上達する、人間の先生は高すぎるから、僕は AI で十分です。じゃあそれでやってみましょう。それで考えてみましょう。じゃあ例えばある人が、まあ、5年間 AI と毎日毎日話をして、まあペラペラになりました。はい。でも5年後どんな人になってますかってちょっと僕は心配しますね。5年間毎日話した、例えばですよ、まあある20歳の男の人がね、よし、じゃあ AI と日本語を勉強しよう。で、まずなんかこう AI のボイスを選ぶでしょ、男とか女とか。まあおそらく最初は男にした。でもなんか少し話してたら、やっぱ女の子と話したいと。で、女の子にした。で毎日仕事から帰ってきて、話して。ね。で、だんだんそれがカジュアルになっていくでしょ。ただいま。おかえり。今日仕事はどうだった？いやー、もう最悪だよ。いつもみたいに同僚がさ、ムカついて、部長もなんかイライラしてるしさ、みたいな。でも大丈夫だよ、ケビン、頑張ってね、みたいな。まあ、例えばそういう感じで、5年間を過ごした場合、25歳の彼は、どんな人になってますかというと、僕はちょっと心配するんですよね。もしかしたら、やっぱり、なんか友達もいず、彼女もいず、人間とは全く接することもなく、まあ仕事から帰ったらずっと AI と会話をしていると。いや、それでいいですよ。それで日本語がペラペラになればと言いたいんですが、それでいいのかな本当にっていう、ちょっとこう忘れてはいけないと思います。やっぱりそのなんか、まあ20代ね、僕が20代の時ってやっぱり彼女がいたり、その後まあ僕の今の奥さんに出会ったり、たくさん喧嘩したりね、友達ができたり、友達と別れたり、友達になって、その後敵になってみたいな、そういうこともあるよ。たくさん経験しますよね。僕の20代はたくさんの人たちとの、いい思い出と悪い思い出の、まあ半分半分ぐらいの時ですよ。たくさんの人に出会って、たくさんの人と楽しんで、たくさんの人と喧嘩して、フィジカルな喧嘩じゃないですよ。でもなんかこの、なんていうの、口喧嘩、口論、誤解、理解、期待と絶望、いろいろあるでしょ。で、そういうのを20代の時にずっとやってた。で、30代はそれほどではなかったけど、それでもやっぱそういう経験をずっとしたわけですよ。で、もしそういう経験を AI とずっとしてたら、 AI の恋人、 AI の友達そんなことをやってたら、やっぱり学べないですよ。経験できないです。人間はめんどくさいからね。もっともっと人間はもっともっとめんどくさいんです。AI って結局ほとんど一人で話してるのと同じで、自分が聞きたくないことはAI は話さないしね。まあ、そういう風になってますよね。だってもし AI が私はそうは思いませんとか言ったら、うるせえって消すでしょ。だからやっぱり自分が聞きたいような あの話しかできない、続かないんですよね。ただ人間はそうじゃないからね。人間は自分が聞きたくないことばっかり言ってくるしね。なんかまあ それがだからその僕たちを成長させるっていうことです。自分とは違う考え方やあの人格があって、そういう人たちとどういうふうに一緒に生きていくか、ね、でわがままではいけない、ね、そういう経験をたくさんすることが大事なんです。特に若い時で、そういう経験がこれからの若い人が AI によって少なくなっていくとしたら、それはちょっと恐ろしいことですよね。だからその言語学習っていうのを、その言語学習は大丈夫、他はダメとか、なかなか難しいんですね。その、まあ最初に話したプログラミングもそうだけど、やっぱり人間の同僚たちとああだこうだ言いながら働くっていうのは、そのプログラミング以上のなんか経験があると思うんですよね。まあまあまあ、こんなこと言っても彼らは。いやいやいや、プログラミングは、早い方がいいとか言うかもしれないですけど、まあまあ、とにかく今日話したかったことは AI との関係ですね。関係はほどほどに、便利だけど、まあ、コントロールを失わないでください。そして僕が心配なのは、全ての人がそれができるとは思わない。全ての人がその忘れずにね、自分がコントロールしなければいけないと、こうそういうことを忘れずに、依存せずに AI を使い続けることはできないと思ってます。なんで結構やっぱり難しい問題かなと思いますね。全てと同じようにね。それではまたね。